黙示録の2章の8節から読みました。黙示録の2章の8節から11節、スミルナの教会に宛てた手紙であります。このスミルナの教会は貧しく、また苦難の中にある教会であることがわかります。もう一度2章の8節からお読みいたします。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなく、サタンの集いに属している者どもである。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実である。そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。このスミルナの教会は貧しい教会でありましたが、主はその教会に対して、だが本当はあなたは豊かなのだとお語りになりました。私はよく知っている。あなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。一体何が豊かであるのか。このように言われて、ああ本当にその通りだ、アーメン、このように言う教会であったということであります。神様が本当に豊かにしてくださる、この豊かさがこのスミルナの教会におきましてはどのような豊かさであったか、まあいろいろなものをよく蓄えてですね、そしていろいろなものを持って、これがあれば大丈夫だと、これから先心配することはない、こういうふうな豊かさではなかったこと明らかであります。こういう豊かさはないんですね。またあなたの置かれている状況はもうこれもちゃんと解決したし、あれも解決したし、だからこれから先心配することはないぞと、もう難しいことはもう全部過ぎ去ったぞと、だから大丈夫だぞと、こういう豊かさでないことも明らかであります。主がその教会に向かって、私はあなたの苦難や貧しさを知っている。実際苦難の中にあり貧しさの中にある、これが自分の現実なんだけども、でも私は知ってるんだと、こうおっしゃる。そしてまた、あなたは本当は豊かなのだと言われる御言葉にアーメンと応ずる信仰がある。ここにこのスミルナの教会の豊かさがあります。信仰による豊かさであります。イエス様が、金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいとこうおっしゃいましたけれども、本当にこの主の御言葉を聞く、そして その御言葉を聞いて満ち足りる教会の現実、これは人間技ではありません。本当にそのような信仰ですね、聖書の知識をいくら積み重ねても今苦難の現実の中に置かれている、今実際持っているものが少ない現実に置かれていて、私は知っているよと神様のお言葉をいくら聞いても、その恐れや思い煩いは収まらないことと思います。これははっきり言ってですね、初めてスミルナの教会が聞いた言葉でもないんですね。これは神様がその民に対して、神様に対して顔を向けるその者に対して、すでに様々な時代に明らかにしておられたことでもあります。私は知ってるんだと。これはスミルナの教会が初めて聞いたことでもないんですね。詩編の139編を見ますと、ここではこのように神様を称えています。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見てを私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。ちゃんと分かっていただいているということがここで褒めたたえられているわけですね。初めてこのスミルナの教会がそのような神様に向かい合わせていただいたわけではありません。私たちのことを神様に向かって近づくものを、神様が存在しておられて神様を求めるならば必ず報いてくださると信じて近づく者たちに、初めてこのスミルナの教会がですね、あ、こういう神様だったのかと初めて気づくようなことが語られているわけではありません。もうすでに神様とはご自身に近づく者に対して、ご自身を求める者たちに対してそのようなお方だということはすでに明らかにされていたことでありました。でもこのスミルナの教会が改めてこの苦難や貧しさの中でこの御言葉を聞いたということ、またこのスミルナの教会に名前を呼ぶように、あなたと呼んでですね、本当に羊飼いであるイエス・キリストが名前を呼んであなたのことを他の人に一般的に語りかけているんではなくて、あなたの貧しさを知って、あなたの苦難を知っていると語りかけてくださった、それをこのスミルナの教会は聞いたということ。もしこの言葉を聞けなければ、このスミルナの教会に本当の豊かさはありません。これを聞いたということの中に、このスミルナの教会の本当の豊かさの中身がある。ただの言葉に何の力があるかと、まあ神様を知らない人は言うわけですね。言葉だけの神に何の力があるか、このように侮られるわけです。また侮るわけです。だけども、このお言葉に本当に確かさを見て聞いた。だからあなた方は本当は豊かなのだ。この豊かさは、この御言葉を聞くことができなかった時には見えなくなってしまう豊かさでもあります。聞くということの中にあるわけです。いろいろなことがあるけれども、本当に私のことをよく分かってくださるお方がいるんだと。しかも、あなたの苦難や貧しさを、私が今どういう状況に置かれているのか、どういうことで心細く思っているのか、どういうことで悩んでいるのか、どういうことが私のこの恐れの原因なのか、すべてをよく分かっている お方がいる。そしてそのお方はただ涙を流してあるいは心配して同情するだけのお方ではなくて、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。イエス・キリストがということ。イエス・キリストが。天地が作られる前にそこにおられたお方。天地を作られたお方。あらゆる時代の民の歴史を導いてこられたお方。そして世の終わりに人となって私たちの間に宿られたお方。そして死んだけれども、そして生きて、復活して、私たちの友となり、また主となって導いておられる方が言われるんだという。この語りかけは、先ほど、これを聞けなくなった時にその豊かさがわからなくなると申し上げましたけれども、主はその日その日に語りかけるんですね。その日その日にです。その日その日に、私はあなたの苦難や貧しさを知っている。そしてその日その日にその苦難や貧しさの中で悩んだりまた苦しんだりしているわけですから、これから先ずっと大丈夫だぞ、そういうことは語りかけないけれども、今日私はあなたと共にいて、今日歩むべき道はこれだと、その日その日に語りかけるお方。そして十分なことを語りかけ、十分なことをしてくださるお方。こういう豊かさだというわけです。まあ、ある意味で、この聖書の御言葉は、遺産。神様からの相続財産。イエス・キリストが長子として相続財産を受け継いで、それを教会に、本当に主を信ずる者たちに受け継いで、私たちもその財産に預からせてくださったとあるんですが、この相続財産は日ごとにそれをいただきながら取り崩しながら使うべき財産ですね。使い切れない、使い切れません。本当にその日にその日に必要なだけいただいて使って、ああ大丈夫だと、本当に主がその日その日にいただいて使い崩していくような、そういう豊かさです。もう限りない財産ですね。まあ少しぐらいの財産を手にするとそれが減っていくのを稼いでですね、ああこれぐらい減ったぞと、ああこの後どうしようとこうなるわけですけれども、そういう財産ではなくて、本当に私はあなたを知っているんだと、もう聞いたと、この御言葉を聞くという財産は、その日その日に十分なものがあって減ることがあります。本当は豊かなのだ。ここに彼らの豊かさがあります。まあ聞くことにかかっているということです。聞くことはキリストの言葉により、そしてまた信仰は聞くことにより、そして聞くのは主の御言葉ですから、これを本当に聞く、聞く、そして心に入る。このようにして歩んでいくそのスミルナの教会に主はさらにこう語りかけます。十節、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。これもまた聞くことに関わっています。いくら恐れるなと言われてもですね、あなたは受けようとしている苦難とあるわけですから、これはもう約束してるわけです。苦難があるぞと。そして受けようとしていると言われるからには、その苦難について彼らなりにそうだなと見えてるわけです。だけども決して恐れてはいけない。これは聞くことにかかってるわけです。難しいことが目の前にあるぞと言ってですね、 逃げるのではなくて、それはもう来るんだと。だから恐れてはいけない。聞くことにかかっているわけです。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。まあ、具体的なこともこのように起きるぞと言ってるわけです。起きる。これはキリストの御心と無関係に起きるものではありませんけれども、起きると言ってるわけです。そのように投げ込もうとしていることを私は許して、そのことが起きることをその通りになるんだと。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実である。10日の間苦しめられるであろうというのは、これ10日がどれぐらいの期間なのかと詮索しても私たちは詮索しきれないんですね。10日間とか24時間かける10日とか、このように詮索してもこの御言葉の意味不明です。限りがあるということ。限りがある。今日苦しんでその日のうちに解決するようなものではないけれども、必ず限りがあるということ。とても10日ですから、7日間を基準としながら歩んでいく主の教会について、今日礼拝を捧げて6日の間なすべきことをなして、次の主の日には解決しているような、そのような仕方ではない。本当に主への礼拝を重ねて重ねていくような期間であるけれども、でも限りがあるという。必ず限りがある。だから死に至るまで忠実である。それもこれも聞くことに関わっているということ。聞く。神様が本当に私を知っているんだと。だからここで心を閉ざさないで、知っておられる方のもとに近づいて、知ってくださっているお方にいろいろくどくど説明する必要もないんですね。あなたの苦難や貧しさを知ってるんですから。遠くにおられて私のことを全然知らないお方にわざわざいろいろなことを説明する必要がない。なすべきことは知っておられる方なんですから、そのお方の方に心を向けて、そのお方に心を注ぎ出して、まあ、どのように祈ればよいか、これもまた改めて学び直すしかありませんが、でもそのお方の方に心を向けて、そしてそのお方が語る言葉をよく聞くことができるようになるならば、知ってくださっているということで心が静まるように、そのことでこう本当に安心できるほどに、そのお方の懐の中に進んでいくならば、次の一歩があるということですね。そして本当は豊かなのだ。あ、なるほどなと。まあ、急に豊かだと言われても、その豊かさ味わい尽くすことなどできないと思いますけれども、少しでも本当にそれを味わったならば、さらに本当に与えてくださるお方に求めることもできようと。この苦難という言葉は、狭いところに閉じ込められるという意味でもあります。もう狭いところにこう閉じ込められて、もう八方塞がりのような状態に置かれている。とても狭くない。でも、そこから聞いて、広いところにこう出ていく。実際、状況が狭いということもありますけれども、その狭さを私たちが心の中にこうすっかりこう招き入れてしまってですね、もう八方塞がりで手段はないとしてしまったときに、これは希望を失うということですね。そうではなくて、苦難や貧しさはあると、確かにこうとても狭いところにこう窮屈に私たちは置かれていたですね、貧しいですからそれをこう跳ねのける力も自分にないんだけれども、でも主がそれを知ってくださっているならば、そこから抜け出す道はあるということ。そしてその方向に本当に心を向けて、またその方向に心を向けることができること自体が、 その高校に心を向けて聞くべきことを聞くことができること自体が本当は豊かなのだ。まあ、このような積み重ねの中で強められたり、また訓練されたりしていったときには、受けようとしている苦難を決して恐れてはいけないと言われて、ただ言葉だけが宙に舞うような状況ではなくなるんだろうと思うんですね。もうスミルナの教会の本当に取り柄は貧しさです。他に何らかの手段があったら他の手段で奮闘していたでしょうけれども、このスミルナの教会は本当に主に心を向けるしかない。主に聞くしかない。主に頼るしかない。これがスミルナの教会の取り柄であります。そしてそのような取り柄に従って歩んでいたこのスミルナの教会は、ここに出てくる7つの教会の中で2つの教会だけが何一つ叱られないで褒められ、まあ、褒められるとはいきませんが認められてですね、よしとその道を行けと言われているんですね。その教会の一つです。そしてそのような教会に希望が約束されます。死に至るまで忠実である、そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。聞くことに本当にかかっております。私たちもまた今日私たちのことを全てご存知の主が生きておられるんですから、その方のお言葉に聞き、そしてまた聞くからこそ本当に主イエスキリストにおいてご自身を表してくださったお方ですから、私の羊の名前を呼んで皆連れ出す、狭いところに窮屈に閉じこもっている羊たちをですね、私のは本当に羊を知っているから名前を呼んで連れ出す、そして豊かな牧草に預からせてくださる、またあるいは飲むべき水を飲ませてくださる、この主の皆を称えて進んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちにどうかもう一度あなたの御言葉に確かに生き生きと答える信仰を改めて与えてくださるようお願いをいたします。あなたの御言葉が厳しく語られても恐れることなく、優しく語られても慰められることなく、明らかに示してくださってもそこに光を見ることもなく、固くなりがちな私たちの心を、どうぞ主があなたの霊によって新たに生かしてくださり、恐れるべきことは恐れ、悩むべきことは悩み、またその中で豊かにあなたの慰めにあずかって、またあなたの力にあずかって忍耐するものとして強められ、改めて御言葉が指し示す望みに生きることができるようにさせてください。どうぞ主よ、共にいて導いてくださる主よ、人には知られずともあなたは私たちのすべての真実をご存知です。どうか憐れんであなたの祝福にふさわしく良き道で導いてください。あなたの御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。